今日は司会の方が読んでくださいました聖書箇所を通して最後の晩餐という題で説教させていただきたいと思います。皆さん、今日皆さんはどんな思いで教会に来られたでしょうか。皆さん楽しみにして礼拝に来られましたか。私は1回礼拝をアトランタで守ったので多くの方々とお会いするのは2週間ぶりでありますが、本当に楽しみにしてまいりました。皆さんも今日楽しみにして、今日の礼拝を楽しみにしておいでになったでしょうか。今回休暇をいただいてアトランタの大学に息子を放り込んできたのでありますが、行く途中でフィラデルフィアでデマジオ姉妹とお会いしました。去年まで私たちと共に礼拝を守っていたデマジオ姉妹とお会いしました。アトランタでは高橋三美兄弟、ユキ姉妹、お二人は2年前でしょうかね、2年前まで礼拝を共に守っていらっしゃいました。でケン君とサラちゃん、そのお宅で、お世話になりました。そしてその帰りにはノースカロライナで田中兄弟姉妹、この、兄弟姉妹はかなり、もう前の時代になります、十数年前にお嬢さんが私たちの教会のメンバーでありましたけれども、その田中兄弟姉妹にお会いして泊めていただきました。本当に皆さん歓迎してくださいました。楽しみにして待っていてくださいました。喜んで迎えてくださいました。デマジオ姉妹のところは1時間くらいしか売りできなかったのでありますが、1日時間を空けて待っていてくださいました。田中兄弟姉妹も2泊ゲストルームを予約して待っていてくださいました。高橋ファミリーのところは3泊させていただきましたのでありますが、本当にお世話になりました。サラちゃんはですね、この教会で1年間いらっしゃる間に生まれた赤ちゃんでありましたけれども、その頃はですね、私たちの教会にいらっしゃった時はもちろん何も話さない、もうね、カーシートに寝ている赤ちゃんでありましたけれども、今回はたくさんお話をしました。お別れの時はですね、泣いて、寂しくなっちゃうくらい行かないでと先にひがみついて離れないくらい楽しく過ごさせていただきました。今もケン君もサラちゃんも二人で、次はいつ来るのって言ってくださってるそうであります。ありがたい話であります。嬉しい話で、楽しみに待ってくれる人がいるね。いや、この間北に飛行に行って家族はまあ大変だったねとかったら大変なわけであります。もう大変なことになってしまうわけでありますけれども、楽しみに待っててくれるってことはありがたいことであります。今日皆さん、私は皆さんとお会いするのを楽しみにお待ちしていました。一日日曜日が抜けるだけでもう早く早くお会いしたくてですね、でも日曜日が来るのは準備がありますから、メッセージの準備がありますから、あんまり早く来ると困ったんでありますが、皆さんと礼拝を守りたくてですね、待ち遠しかったですね。私が15年前まで集っていたアトランタの先生方と、まあ、再会したのでありますが、先生方はですね、毎週日曜日、この先生方は、まあ、宣教師の方で、このサザンバプテストから、日本のですね、仙台に使わされて仙台で伝道していらっしゃった先生でありますけれども、そのボートライトという先生でありますが、このボートライト先生がですね、ご夫妻で毎週日曜日もう喜んでですね、20数名の教会だったでしょうか、その頃ですね、喜んで私たちを迎えてくださいました。よくいらっしゃいました。ちょっと訛りのある日本語でですね、よくいらっしゃいましたと喜んで迎えてくださいました。毎日英語の授業で宿泊していた私にとっては、その週1回、教会で日本語でよくいらっしゃいましたって言ってくださるのがですね、もう本当にもう癒して言いましょうか、嬉しくてですね、とてもほっとしました。日曜日が来るのが待ち遠しかったです。楽しみに待っていてくれる人がいる、喜んで迎えられる、歓迎されると、とても嬉しいことがあります。でも知ってください、覚えてください、忘れないでください。教会で牧師が皆さんを歓迎する、それ以上に歓迎してくださる方がいる。私も時々ちゃんと皆さんとご挨拶ができなくて失礼することがあって申し訳ないなと思うんでありますが、でも牧師がですね、声をかけてくれなくても、誰かがあなたに挨拶してくれなくても、いや教会は皆さん一人一人がメンバーですから、あの人が挨拶してくれないとか、思うのはちょっと筋違いといえば筋違いかもしれませんが、私たちの教会ですから、私たちがみんなで皆さんを迎えるのであって牧師が迎えるなんて気持ちは持たないでくださいという方も、もしかしたら皆さんの中にいらっしゃるかもしれませんが、まあそれはそれでいいのでありますが、でもですね、いずれにしろですね、私たちが人間的なお互いの関係の中で喜んで迎える、迎えられる、嬉しいことでありますけれども、 でも時々は寂しい思いをすることがある。教会に行ったんだけど、なんかみんなよそよそしかった、なんか、思い込み、自分の思い込みもあるかもしれませんけれども、もっと歓迎してくれると思ったらそうでもなかった、誰か声かけてくれなかった、挨拶してくれなかった、私と目を合わそうとしてくれなかった、寂しい経験をすることがあるかもしれない。そんな経験があったとしても、でも覚えてください、教会であなたのことを一番楽しみにして待っていてくださる、歓迎してくださるのは他でもないイエス様であります。神様であります。教会の礼拝は神様が主催するパーティーであります。この教会の礼拝は神様が、イエス様がこの場所を開いて、さあ私のところによく来たねと迎えてくださるところであります。今日の聖書箇所でもイエス様が弟子たちに言っています。私はどれほどこの日を待ち望んだか、私はどれほどあなた方と共にこのすりこしの食事をするのを楽しみにしてきたことか、切に望んでいたことか。主は今も私たちに語りかけられる。私は今日あなたが礼拝に来るのを待っていた。私の食卓に来るのを待っていた。それをどんなに楽しみに待っていたことか。さあ一緒に幸いにこのひとときを過ごそうじゃないか、幸いのこのひとときを一緒に過ごそうじゃないかと、イエス様は今日も私たちに言っておられるのであります。本当にそうですね。私たちはお互いの人間同士の気持ちも大切でしょう。それは本当に関係がないとは言いません。でも本当に、そしてイエス様がね、おっしゃって、イエス様も、ヨハネも言いましたように、私たちが互いに愛し合っている中に神様の愛が現れるでしょう。そうです。でも、私たちがあまりにも人間的なものに目がとらわれてしまって、大切なものを見失っちゃいけないなと思う。私たちを喜んで、一番楽しんで、一番楽しみにして私たちを待っててくださるのは神様なんだ。私たちがお互いを管理する以上に、神様が私たちを受け入れてくださる。神様は私たちのことを待ち望んでいてくださる。楽しみに迎えてくださる。今日はそのようなイエス様の思いに心を寄せながら、主がこの最後の晩餐で弟子たちに何を伝え、また今日私たちに何を伝え、与えようとしていらっしゃるのか、どういうものを私たちに与えようとして、イエス様はワクワク、楽しみに私たちのことを待っていてくださるのか、そのことをお話したいと思います。二つのポイントで、お話をいたします。第一がご自分を与えるイエスということです。19節でありますけれども、19節にですね、このように書かれています。19節のイエス様の言葉でありますが、イエス様はパンを裂きながらこのように言われたと言います。これはあなた方のために与える私の体である。これが私の体だよとイエス様はパンを裂きながらおっしゃった。イエス様は私たちのためにご自分の体を与えてくださった。イエス様が、神様が私たちに対して何を楽しみにしていらっしゃるのか、何を喜びにしてくださっているのか、どうして私たちのことをワクワクしながら待っていてくださるのか、それはご自分を与えるためであります。イエス様が十字架の上にご自分を与えられたことを指しています。そしてそれを私たちが受け取ることを楽しみに楽しみに、私たちがプレゼントを持って誰かを待っているように、イエス様はご自分というプレゼントを準備して、ご自分の体というプレゼントを準備して、私たちのためにそれを与えようとして待っていてくださるのであります。私たちの身代わりになって、私たちが受けるべき罪の罰を受けてくださる、それを準備して私たちに、それを、これを食べなさいというふうにおっしゃる。私たちは種をまいたらそれを刈り取らなければなりません。悪いことをしたらその結果は自分に返ってくるのが世界の法則であります。私たちが神様に対して罪を犯したならば、その結果私たちが神様に捨てられても何の文句が言えないはずであります。私たちはすぐに文句を言いますが、そんな権利はもともとないのであります。有名なタレントが相次いで合成麻薬を使ったり覚醒剤を使ったりして捕まりました。まあ一方はですね、一人の方はですね、あいつならやりそうだよなみたいな人でありますが、もう一人の人は、あの人か。私たち本当に人はね、わからないですよ。 私たちは周りの人にどう思われているかは知りませんけれども、みんな弱い愚かな罪人であります。そして罪を犯したら、その刈り取りはみんなそれを自分でしなきゃいけない。罪を犯したらその刈り取りはみんな自分でしなきゃいけないのであります。どんな有名なタレントであろうとも、どんな人々にちやほやされてきた人であろうとも、罪を犯したらその刈り取りは自分でする。それが人の世の常であります。人間の社会ではそうであるのに、神様に対して私たちはすぐに甘えた気持ちを持ちます。神様なら許してくれるだろうと思います。神様は愛だから、神様は優しいから、許すのが当たり前だなんて甘えた気持ちを持ちます。でも本来は許されるはずがない。許されるわけがない。神様はいいよいいよ、別にそんなこと俺は気にしてないよ、大きな神様だからねって、私たちのことなんかどうでもよくて、そして、もうそんなこと気にするなよって、どうでもいいレベルで私たちを許されるのではありません。本来許されない。でもそんな私たちのために、本来私たちが受けるべき苦しみ、神様にまで捨てられるという罪の刈り取りを、イエスが代わりにそれをしてくださった、イエスが代わりに受けてくださったのであります。だからそれが大きなこと。本来は許されない、本来は許されるはずがないのに、私たちが許される、だからそれが大きいことなのであります。イエス、私たちは許されない、許されるはずがない、だからイエスが身代わりにならなければならなかったのであります。もしも神様がいいよいいよで許すなら、イエス様は必要なかった。神様が、うん、私はそんなこと気にしないよって許されるならば、イエス様は十字架にかかる必要が一つもなかった。でも私たちの罪が、罪の刈り取りを私たちでしなきゃいけない、自分で終えるか終えない、だからイエス様が私たちの代わりにそれを負ってくださったのであります。本来私たちが受けるべき苦しみをイエスは担ってください。我が神、我が神、どうして私を見せになったのですか。イエス様は十字架の上で叫びました。我が神、我が神、どうして。いや、こんなペラペラ言えなかったでしょうね。もう本当に息も絶え絶えになりながら、だけど大きな声で叫んだ、どうして。私たちはイエスがそんなことを言うわけがないと思います。イエスは父なる神を信頼して、私たちのためにご自分を与えられたんだ。そしてイエスは自分が死んだと3日目によみがえることも知っていた。だからイエスはそんな神に捨てられたなんて、そんなこと思うわけがない。イエスがそんなことを言うわけがないと私たちは思います。ですからイエスは詩編の22編をというところを暗唱してたんだ。我が神、我が神、どうして私をお見せになるんですか。ちょうどその言葉がこの詩編の22編最初の言葉であります。その詩編の22編を暗唱してたんだ。この最終的には神様への信頼で終わるこの詩編の22編を十字架の上で暗唱していた。我が身、我が身、どうして私を見せになったのか。そのところだけ人々のところに聞こえたから、人々はそれを書いたんだ。イエス様は本当に神様が自分を捨てたなんて思ってない、そういうふうに言う人々もいます。なるほどと思います。でも私はどうしてもどうしてもそう思えない。イエスはやはりここで文字通り神に捨てられる経験をした。罪の塊になって、私と罪の塊になって私たち全ての人の罪を負った。私たちは自分一人の罪でも本当に追いきれない。でもイエス様は全世界全時代の人々の罪を背負って、罪の塊になって神に捨てられた。だから我が神、我が神、どうして私を捨てるんですかと叫ばないではいられなかった。3日目によみがえると知っていたのに。でもどれほどその苦しみが苦しかったのか。父に捨てられる、神様に捨てられる。皆さんどうですか。私たち神様に捨てられてるのかなって思うときないですか。ああ、もう苦しくて苦しくて、もう神様なんて私のことはどうでもいいんじゃないかな、ときないですか。でもね、それは私たちの勘違いですよ。神様はどんなことがあっても私はあなたを捨てないとおっしゃった。どんなに人があなたを、人が捨てたとしても、あなたの家族やあなたの友人やあなたが信頼していた誰かがあなたのことを捨てたとしても、私は決してあなたを捨てないよとイエス様おっしゃる。神様おっしゃる。 私たちは神様はもしかしたら私を捨てたんじゃないかって思うことがあったとしても、それは私たちの勘違いですよ。でもイエス様は文字通り全世界全時代の人々の罪を背負って、罪の塊になって神に捨てられた。本来私たちが経験しなければならないことを経験された。ご自分を与えて、これが私の体だよと与えて、それを経験されたことであります。私たちはどうでしょうか。誰かを愛するときに自分の大切なものを犠牲にするんじゃないでしょうか。その人にその大切なものを与えるのではないでしょうか。時間かもしれません、労力かもしれません、お金かもしれません、また人生全体かもしれません。でも辛くないです、嫌じゃないです、愛しているから。そういう時に私たちは自分をあの人に与えると言います。私の人生をあなたにあげます、私の全てを 私自身をあなたにあげますと言います。決して軽々しく使わないですし、使ってほしくない言葉であります。でも本当にある時、私たちはそのように思う時、言う時がありますよね。でも究極的に意味で自分を与えるということは、自分の命を与えることです。イエス様はまさにそれを私たちのためにしてくださった。自分の命を与えてくださった。それによって私たちに愛を示されて、救いの道を開いてくださったのであります。さあ食べなさい、これが私の体です、と今もこの2000年前最後の晩餐でイエス様がそのようにおっしゃっただけではない、今も今日も私たちに対してイエス様はそうおっしゃっている。これが私の体だよ、さあ取りなさい、さあこの体を受け取りなさい、私があなたのために身代わりになったという事実を受け取りなさいよ、というふうに今も私たちに語っていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、イエスが開く新しい契約の世界とです。20節ではイエスは次のように言っておられます。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。新しい契約がイエスの十字架で結ばれるのだというのであります。新しい契約をここで立てるんだというふうにイエス様はおっしゃったのであります。さて新しい契約というのですから、それに対して当然古い契約があるわけです。私たちが持っている聖書、これは旧約聖書と新約聖書に分かれます。旧約聖書は古い契約であり、新約聖書は新しい契約です。ですね、旧約聖書、私たち大体読むのは新約聖書の方で、あんまり旧約聖書を読む、礼拝の中でも読むことはあんまり多くないのであります。今日読みましょうか。旧約聖書のエレミア書。旧約聖書にですね、エレミア書というのがあります。旧約聖書の、教会備え付きの聖書では、旧約聖書の1100ページ、ちょうどいいですね。1100ページ。前の方、ページはですね、聖書というのは、この、4分の3くらいのところです。またページが1からなるんですけど、それが新約聖書ですね。旧約聖書はこのその前の方、前4分の3のところでありますが、その旧約聖書の方の1100ページ、エレミア書の31章31節です。違う訳の聖書を使っている方はちょっとページが違いますけれども、私は教会隣付けの公約の聖書を使っております。エレミア書の31章31節から、主は言われる、見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは、彼らが小より大に至るまで皆、私を知るようになるからであると主は言われる。 私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。古い契約というのは、このモーセを通して、神と人とに結ばれた契約です。32節のところでありますが、この契約は私は彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に垂れたようなものではない。この古い契約というのはモーセの律法と言われるものであります。モーセを通して神と人との間に結ばれた契約です。その契約は簡単に言ってしまうと、神様が私たちに与えた戒め、モーセの律法と言われる戒めでありますが、それを守るならばあなたは救われる祝福を受けることであります。わかりやすいですね。これをすればあなたは祝福を受ける。ちょっと読みます。もう一回読みますね。もうちょっと前、ずっと前のですね、申命記。申命記の5章の32節から33節。申命記5章。ですね、教会その月の聖書では255ページ。255ページ、申命記の第5章の32節と33節。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5番目に出てくる書物でありますが、この申命記の5章の32節、33節。それゆえにあなた方の神主が命じられた通りに慎んで行わなければならない。そして左にも右にも曲がってはならない。あなた方の神主が命じられた道に歩まなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ幸いを得てあなた方の得る地において長く命を保つことができるであろう。私はこの言葉が好きで大好きでしたね、子供の頃。そうだ、神様の教えにしっかりと従っていかなきゃいけないんだ。古い契約に私は長い間言っていました。戒めを守ることによって祝福が与えられるという契約であります。でも、エレミアにあるようにその契約を人間の側が破った、エレミアの31章に戻るとですね、その契約を破ったというふうに、あなた方は破ったんだというふうに言うんですね。破ったからお前が悪いんだぞって神様おっしゃるのではなくてですね、破った。そこで神は新しい契約を私は結ぶんだと言われたのであります。それはイエスの血によって結ばれる契約、そうです。先ほどのルカによる福音書に出てきた新しい契約であります。つまり新約であります。イエスが私たちの罪のために死んでくださった人間のための救いの道が開かれた。先ほど申し上げたようにイエス様が身代わりになって死んでくださった。今までの生き方を悔い改めて、そのイエスのその十字架を信じて生きる人々を受け入れる人々が救われ、神の子供とされるのだというのが、それが新しい契約です。もう一箇所、今日はたくさん開きますけどすいません。もう一箇所読みましょう。今度は新約聖書。新しい契約ですからね、新約聖書の方に開きますが、ヨハネによる福音書。後ろの方の135ページであります。ヨハネによる福音書の1章の12節をお読みします。ヨハネによる福音書の第1章の12節。しかし、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。誰が神の子ですか？誰が神の子になるんですか？いいことをする人ですか？そうではありません。イエスを受け入れる人、その名を信じる人であります。いいことをする、真面目に生きる人、この戒めを守る人が神の子ですか？そうではない。イエスを受け入れ、その名を信じる人々であります。それはイエスの十字架を自分の罪のためだと信じて受け入れる人です。古い契約では人間の頑張りが大切でありました。一生懸命頑張る、真面目にやる、それによって神様が喜んでくださる、そのために頑張るのであります。考えてみるならば、この世のほとんどの宗教や世界観がそのような古い契約と似ています。いや、古い契約と同じ仲間であります。自分の力で頑張って生きる。自分の力で頑張ってやる。頑張って使命を果たし、頑張ってお金を儲けて、頑張って周りの人に仕え、頑張って神様を喜ばせるのであります。 クリスチャンと呼ばれる人々の中でもそのような生き方に歩んでいる方々が結構たくさんいらっしゃいます。頑張って使命を渡し、頑張ってお金を儲け、頑張って周りの人々に使い、頑張って神様を喜ばせる、頑張って生きるのであります。それに対して新しい契約はどういう契約かというと、自分の弱さを認めてこの方を信頼するということです。新しい契約では、自分、人間の頑張りは限界があることが出発点であります。人間が頑張ってももともと罪人なんだから、それによって神様を喜ばせることはできない。外側だけはそれっぽく見せることができても、自分の中にはどうにもできない部分が残る私たちにとっては、せいぜい偽善者になるのが精一杯。そんな私たちのために神様が一人子を与えてくださった、一人子を十字架にかけてくださって私たちの身代わりになしてくださった、それを信じる者が救われる、それを受け入れる人が救われる、許される。それが新しい契約であります。過ぎ越しの食事が最後の晩餐のこのなりましたね。イエス様にとって過ぎ越しの食事がイエス様にとって最後の牧飯になりました。ちょうど過ぎ越しの祭りの始まりがどういう由来をして、過ぎ越しの祭りってどうしてこういうのが始まったかというとですね、旧約聖書、そのモーセの時代であります。イスラエル人が奴隷だった。その奴隷であったイスラエル人たちが解放されるために神様は死の使いをこの地上に送った。この死の使いがこの家々を回っていくときに、この家の長男が死んでいくということが起こった。でもですね、この死の使いが過ぎ去っていった、通り越していった、過ぎ越していった家がある。それはどういう家かというと、その家の鴨居に血が塗られていた家であります。この血は動物の血でありました。動物が犠牲になって血が塗られた家は、過ぎ越しの、この皆さん、死の使いが過ぎ越して、だから過ぎ越しの祭り、過ぎ越していきました。動物が犠牲になって、その鴨居に血が塗ってある家の中にいる人だけが守られた。助かった。ちょうどその出来事のと同じように、イエス様の十字架というのがあって、イエス様が血を流して犠牲になられた、その血が塗られている、その十字架の陰に、隠れる人、その十字架を信じて、その十字架の陰に身を寄せる人たちが許され、守られていくのであります。それが新しい契約です。その新しい契約に生きる人は、一生懸命この神様のこの戒めを守るように頑張って生きていくのではなくて、私をのためにそこまで愛を注いでくださった方に感謝して、その神様の喜ばれる歩みをしていこうと生きていくのであります。ですから出発点が違う、方向性が違う、この頑張ってこの神様に救われるために一生懸命やらなきゃいけないって頑張って生きていくのではなくて、もう信じたら救われるから、今度は救われた時に救われた喜びを持って歩んでいけばいい、救われた喜びにあふれて歩んでいけばいい、救われた喜びによって神様に喜ばれる歩みをしていこうというふうに生きていけばいいのであります。出発点が全然違う。神様に受け入れるために頑張って、なんかね、子供が親に受け入れるために一生懸命の気を使って、そういう生き方をもうやめて、もう、まず私たちは受け入れられている。まず私たちは神様に受け入れられている。だから、その神様の愛を受け取って、感謝して受け取って、その神様にお応えして歩んでいくのである。その神様にお答えして神様の喜ばれる歩みをしていくのであります。それが新しい契約に生きるものです。そこまでしてくださった神様が、そこまで愛を注いでくださった神様が、今日も私たちをここで養い、私たちをここから、さあ行きなさいと弟子たちを使わされたように、世界に使わそうとしていらっしゃいます。そこまでしてくださった方が、あなたのために素晴らしい人生を準備しておられないと思いますか？あなたのために素晴らしい出会いを準備していらっしゃらないと思いますか？あなたのために最高のものを準備しておらないと、おられることを信頼できないですか？聖書を一箇所を見したいと思います。そして、説教を終わりにしたいと思いますが、ローマ人の手紙の8章、 ローマ人の手紙、新約聖書の方であります。新約聖書の244ページ。ローマ人の手紙の8章の31節から読みします。244ページでありますね、後ろの方。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵しようか。ご自分の御子をさえ惜しまないで、私たちのすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。一人子さえ与えてくださった方が、御子のみならず万物をも与えてくださるとあろうか。この方はどこまでもどこまでも最高のものを私たちに与えてくださる。一人子である一番大切なものを与えてくださった、一番私たちにとってありがたいものを与えてくださったこの方が、私たちに他のすべてのもの、必要なものを与えてくださったことがあるだろうか、心配するなとパウロは言うのであります。聖書は言うのであります。あなたが頑張らなくてもいい。あなたを愛し、あなたのためにすべてを与えてくださった方に感謝しながら、これらも最高のものを備え、これからも最高のものを与えてくださる、最高のものを備えてくださると約束してくださる方を信頼しながら歩んでいこうじゃありませんか。新しい契約与えてくださっている。私たちイエス様は楽しみに楽しみに楽しみにして、私たちにこれを、この生き方を与えようとして待っていてくださる。ご自分を与えて新しい契約に生きる、新しい生き方を生きるようにと待っていてくださる。私たちありがとうございますと、それを受け取ってお答えして歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたのご愛を感謝いたします。あなたの力を感謝いたします。あなたがどれほど熱い思いを持って、どれほど喜びを持って私たちのことを待っていてくださるか、そのことを感謝いたします。どれほど大きなものを準備して待っていてくださるかということを思います。あなたご自身を与えようと待っていてくださること、そして新しい契約に私たちを、新しい契約の世界にもう頑張って神様に喜ばれてように頑張ろうという、そういう生き方ではなくて、もう受け入れられてるんだから、感謝して神様に喜ばれていこう、そういう生き方に私たちが変えられていくと、それをもって準備して待っていてくださることを感謝いたします。神様、私たちはそういう生き方をしたいと思います。その新しい契約、新約の世界に行きたいと思います。どうかしよう。イエス様の十字架の恵みをはっきりと私たちの心に示してくださいまして、本当に神様方に与えた感謝と祝福の中に歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。どうか、まだこのイエス様の十字架の恵みを味わっていない方がいらっしゃるならば、本当に今日それを経験することができますように導いてください。クリスチャンでありながらまだ旧約の時代に生きている方々がいらっしゃるならば、どうか新約の時代に生きることができるように神が導いてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝して待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。